今日皆さんと共にまた礼拝一緒にできることを神様に感謝します。今回も実はピリピ人への手紙からメッセージを準備していました。しかし少し皆さんと共に考えてみたい大切な質問があって、今日はコロサイ人への手紙からのメッセージとなりました。さて皆さんに考えていただきたい簡単なでも大切な質問があります。それはあなたは信仰の確信を持っておられますかという質問です。いかがでしょうか。あなたは間違いなく信仰の確信を持って生きておられるでしょうか。私たちは聖書の御言葉を聞いているかもしれません。毎日お読みになっているとおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。毎日個人的に神にお祈りを捧げ、また以前に信仰の告白を私はしました。確かにイエス様を信じましたというお祈りをしましたという方もいらっしゃるかもしれません。中にはバプテスマを受けて、私は教会のメンバーですという方もいるかもしれません。毎週教会に来て礼拝を捧げていますとおっしゃる方もいらっしゃるでしょう。でも皆さんの心の中でもし信仰の確信がなければ、これは大変なまた大切な問題です。信仰の確信がなければ皆さんご自身の信仰もまた信仰生活も不安定なものとなります。救いの喜びを毎日神に感謝することも難しくなります。またあなたの救いが確かなものでなければ、皆さんの将来についての不安や、また自分が死を迎える死後についても大きな不安を抱えることにならないでしょうか。あなたは信仰の確信を持っていらっしゃるでしょうか。この教会のあるクラスで次のような質問を考える機会がありました。私は本当に救われているんだろうかって。信仰の確信を持って生きているんだろうかって。またかつてこの教会に来ていたんだけれども今離れていってしまったあの兄弟姉妹、彼らは信仰を持っていたんだろうか。昔教会学校で一緒に過ごした友人たち、一緒に神に仕え奉仕を共にしていたあの兄弟姉妹、神を信じると言っていたのに今彼らはどこにいるんだろう。そう思われたことはないでしょうか。私たちが信仰の確信を持って神の前に生きるということはとても大切なことです。一方で皆さん、今日のテキストであるコロサイの手紙の一章をちょっとお分けいただけますか。そこでパウロはとても興味深いことを記しています。コロサイの一章の3節と4節をお読みします。私たちはいつもあなた方のために祈り、私たちの主イエス・キリストの父なる神に感謝しています。それはキリストイエスに対するあなた方の信仰とすべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからです。パウロはこの3節でパウロとテモテがコロサイの生徒たち、あなた方の信仰とそのために祈り、コロサイの生徒たちのために祈り、主イエス・キリストの父なる神に感謝していると3節で述べました。 パウロはコロサイの生徒たちの救いを神に感謝したわけです。しかし実はパウロはコロサイ教会の中に直接会って顔と顔を合わせて知って状態でない人たちがいたこと、直接会ったことがない人たちがいたと述べています。1ページちょっとめくっていただきまして、コロサイの2章の1節でパウロは次のように言っています。あなた方とラオデキアの人たちと、その他は直接私の顔を見たことのない人たちのためにも、私がどんなに苦闘しているか知ってほしいと思います。パウロは直接会ったことがないコロサイの教会の生徒たちのことを感謝したんです。コロサイの教会の生徒たちは信仰を持って生きている、その信仰の確信を持って生きているんだということを、パウロはその救いを神に感謝したわけです。皆さん、先ほど私たちが考えた問題にちょっと考え戻ってみてください。私たちは自分自身の信仰の確信があるのかどうかを考えました。私の家族、私の子供たち、私の友人たち、親族たち、間違いなく彼らが信仰を持って生きているのかどうか、私たちは確信して神に感謝することができるんでしょうか。皆さんいかがでしょうか。パウロはそのコロサイの教会の生徒の救いを、信仰を、信仰の確信を間違いないものだとして神様に感謝しました。皆さん、私たちはその信仰の確信を持っていると神に感謝することができるんでしょうか。皆さん、今日のメッセージのこの命題は、生徒は信仰の確信を持って生きることができるということです。もう一度言います。今日のメッセージをたった一言で言うならば、その命題は、生徒は信仰の確信を持って生きることができるんだということです。事実、パウロはエパフラスという人物からコロサイの教会の生徒たちについて聞いたときに、間違いなくコロサイの生徒が救われていると確信することができました。そして神に感謝したわけです。では皆さん、どうしてパウロは間違いなくコロサイの教会の生徒たちが救われていると、信仰を持っていると確信できたんでしょうか。本日のテキストからご一緒に見ていくことにしましょう。まず皆さん、4節をご覧いただいてもよろしいでしょうか。1章の4節です。そこでパウロがコロサイの生徒たちの救いを確信できた1つ目のポイントが出てくるんです。1つ目のポイントは、キリストイエスに対する信仰でした。皆さん、ここに出てくる信仰というギリシャ語は単数形で書かれています。つまり大勢のコロサイの生徒たちがいたわけですけれど、彼らはただ一つの信仰を持っていたっていうことです。いろんな信仰があるわけではないんです。たった一つの信仰があったわけです。で、その信仰というのがキリストイエスに対する信仰であったということなんです。パウロはこのコロサイの生徒たちのキリストイエスに対する信仰を聞いたときに、コロサイの生徒の信仰を確信し、間違いなく救いを神からいただいていると神に感謝しました。では皆さん、まずそもそも私たちが救われるにあたって何を信じることによって救いをいただくことができるんでしょうか。皆さん、何を信じたら救われるって私たちは自分の子供に教えることができます？私の友人たちや皆さんの親族がこのお盆に帰ってきて、あなたが信じている神様について教えてください、何を信じたら救われるんですかという質問を受けるならば、皆さんはどのようにお答えになるでしょうか。まず皆さんとご一緒に一つ目のポイントとして、 本当の信仰に欠かせない要素についてご一緒に見ていくことにしましょう。皆さんのお手元のレジュメにまとめておきましたが、キリストイエスの信仰をも、キリストイエスに対する信仰を持つにあたって本当の信仰に欠かせない要素とは、まず第一にキリストをあなたの救い主とすることです。キリストをあなたの救い主とすることなしに、あなたが神から救いをいただくことは決してできません。パウロはこの4節でキリストイエスに対する信仰と言いました。皆さん、このキリストという意味をご存知でした？キリストとは油注がれたものという意味でした。メシア、救い主という意味です。旧約聖書において王様が選ばれました。祭司が選ばれました。例えばダビデ王が選ばれたわけです。そうするとこの人は神様が備えられた、神様が選ばれた王ですと言って、その頭にサムエルが油を注ぐわけです。ダビデの場合、みんながはっきりと神様がお定めになった、備えられた王であり祭司であるということを知ることができるように、そのように油を注いだわけです。このキリストとは神が備えられた救い主という意味です。神が備えられた救い主です。しかもここには縁という前置詞があって、キリストイエスによる信仰とか、キリストイエスに基づく信仰を持つことを意味します。皆さん、聖書は神がたったお一人だということを教えています。はじめに神が天と地を創造したと、はじめに創世記にあるように、この世界をお作りになった神は唯一の神です。創造主です。そしてそのことを聖書は啓示しています。啓示とは、みんなに分かるようにはっきりと表して明らかにすることです。聖書は神がおられることは、この自然の世界を見たときにはっきりと明らかであって、誰も弁解の余地がないでしょうと言います。この時計が決して勝手にできたのではないのと同様に、誰かがデザインし材料を集め作ることがなければできないのと同様に、この世界の空も海も山も川も、その花々も命あるものも、そのすべては神様の作品であって、私たちはそれを見るときに神様の偉大さを知ることができるわけです。私たちは神様がいない、知らないと言うかもしれません。でも神様の見ての技を見るときに、私たちはその神様の素晴らしさを知ることができるわけです。また私たちの心に与えられている良い心である良心も、神がおられることを私たちに悟らせます。ですから私たちは神がおられることを自分自身の心において悟ることができるわけです。でも私たちは、人間がすることは神を神として崇めず、感謝もせず、不滅の神の見栄えを鳥、獣、這うものの形と似たものと変えてしまった。これが現実の世界で起こっていることです。私たちは自分の人生だと言って神様に言い逆らう態度をするわけです。ちょうど親に逆らう子供が家出をすると親不幸なように、お父さんお母さんなんて知らないっていう態度がお父さんお母さんを悲しませるように、私たちが神様など知らないと言って自分の神を作り、自分自身の思うままに生きること、この的外れな生き方がハマルティア、罪です。それゆえに私たち人間のすべてが罪人です。聖書は警告しています。神を神として敬わず、崇めず、神の教えに背き、神の前に的外れな生き方をしている者は神の前に罪人だということです。 私が以前に子供の頃、イエス・キリストを主と信じる前、救い主と信じる前に、あなたは死んだら天国に行きますか、それとも滅んで地獄に行きますかっていう質問を受けた時に、このように答えました。いや、天国に行くと思います。なぜなら私は新聞に載るような悪いこともしていないし、犯罪を犯しているわけでもありません。他の人と比べるとまだマシな方だと思います。比較すると多分天国に行くんじゃないでしょうか。地獄に行くような罪は犯していないと私は思います。答えたことがありました。神をお信じになっていない人は同じようにお答えになることがあるかもしれません。でも皆さん、その根拠はどこにあるんでしょうか。その人の考えでしょうか。そう思うからでしょうか。それとも他の人と比べてマシな人間だから天国に行ったり滅びに行き地獄に行ったりするんでしょうか。何が基準なんでしょうか。聖書は明確に答えをくれています。人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっている。ヘブルの9章の27節で明確に書かれています。私たち人間のすべてがいつの日か死を迎えます。聖書は人が死ぬだけでなく神の裁きを受けることが定まっていて、すべての人間の罪が永遠の裁き、滅びであることを警告しています。言い換えるならば、分かりやすく言うなら、すべての人が死んで永遠の滅び、地獄に行くことが定まっているということです。皆さん、聖書が言うこの罪は、私たちの罪は神に対する罪です。もし私たちが誰かに怪我を負わせてしまったり、なんか損害を与えてしまったら、私たちはその相手と和解するためには、仲直りするためには、その人のところに行って罪をお詫びし、謝罪したり、ごめんなさいと言ったり、償いをして弁償する必要があるかもしれません。でも皆さん、私たちの罪は神に対する罪です。ですから神に対する罪の解決は、神が良しとされる、神が備えた救いの方法以外にないのです。ですからはっきり言えます。聖書が言うのは、このキリストをあなたの救い主とする以外に、救いの方法はどんな宗教もどんな修行もどんな行いも決してないということです。神が与えてくださった救いの素晴らしい知らせが福音です。第一コリントの15章、ちょっとお分けいただけますか。1節から5節でパウロはその福音について次のように述べています。兄弟たち、私は今あなた方に福音を知らせましょう。これは私があなた方に述べ伝えたもので、あなた方が受け入れ、またそれによって立っている福音です。またもしあなた方がよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのです。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに、私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。パウロは福音によって救われると言いました。神の言葉である聖書は、もしあなたがよく考えもしないで信じたのでないなら、私の述べ伝えたこの福音の言葉をしっかりと保っていれば、この福音によって救われるのですと明かします。神に対する罪の救いのためには、神が備えてくださった救い主を受け入れ、私たちが悔い改める必要があります。このキリストが私たちの救い主です。 聖書が言う通り、私たちの罪のために死んでくださり、罪の贖い、罪の代価をイエス・キリストが受けてくださった十字架の贖いによって成し遂げられたことを信じ受け入れることがあなたの救いの条件です。聖書は聖書の示す通りにと、この救いが神のご計画に従ったものであることを教えています。旧約聖書で予言されていた通りに、あなたのために神が救いの計画を成し遂げてくださったんです。聖書が示す福音を受け入れるためには、次の3つのことが少なくとも必要です。レジュメにまとめておきましたが、まず1つ目に創造主である神を認めることです。右に矢印をしていますが、神を信じない者、神を受け入れず認めようとしない者は、神に対する罪を理解することができません。2つ目に、神に対する自分の罪を認める必要があります。自分の罪を認める者は、自分が死後に裁きを受けることを認めます。逆に自分の罪を認めない者は、救われることは決してありません。なぜですか？自分が罪人であることを認めないし、神の前に救いをくださいとひざまずいて祈ることがないからです。三つ目に、自分に救い主が必要であることを認めることが必要です。自分が神に対して犯している罪を、神が備えてくださった救い主を認めない者は、この罪の悔い改めをして神からの救いをいただくことができないからです。そして主イエス・キリストご自身も、ご自身キリストが救い主であることを、神の子であり救い主であることを明かしされました。お読みしますが、ご興味のある方は開けてください。マタイの26章の62から64節で、イエス・キリストが十字架にかかられる前に、なぜイエス・キリストが十字架につかれたのかという裁判が書かれています。そこで大祭司が言うわけです。そこで大祭司は立ち上がってイエスに言った。何も答えないのですか？って。マタイの26章の62から64節です。この人たちがあなたに不利な証言をしていますが、これはどうなのですか？って。しかしイエスは黙っておられた。それで大祭司はイエスに言った。私は生ける神によってあなたに命じます。あなたは神の子キリストなのか？どうかその答えを言いなさい。イエスは彼に言われた。あなたの言う通りです。なおあなた方に言っておきますが、今から後人の子が力ある方の右の座につき、天の雲に乗ってくるのをあなた方は見ることになります。一般的な裁判では、皆さん誰かその裁判に立つ人がどんな罪を犯したのかについて、私たちは裁判を設けるわけです。いろんな証言が出てきて、その罪について確認がなされるわけです。しかしイエス・キリストの裁判は、今ご覧いただいたように、お聞きになったように、どのような犯罪を犯したかではありませんでした。イエス・キリストの裁判は、イエス・キリストが一体どなたであるのかということが問題になったわけです。今ご覧いただいた通り、主イエス・キリストはご自身が神の子キリストであるかというご質問を大祭司から受けたときに、キリストであるということをお認めになりました。神の子であると明かしされたわけです。大祭司にも人々に対しても隠すことはなさいませんでした。しかし人々はイエス・キリストをキリスト救い主とは認めず、偽証した者、神を冒涜する者と考えて十字架につけてしまいました。あなたはいかがでしょうか？あなたはイエス・キリストをあなたの救い主とされているでしょうか？間違いなく主キリストイエスはあなたの救い主でしょうか？あなたは救いの確信を持っておられるでしょうか？もしまだ救いを受け入れておらず、お信じになっていないならば、どうぞあなたの罪からの 罪の裁きの救い主として、イエス・キリストを救い主として信じ受け入れてください。信じないものとならないで、イエス・キリストをあなたの罪のために死んでよみがえった救い主として受け入れてください。そしてもし皆さんがキリストイエスを救い主として受け入れていらっしゃるのであれば、キリストをあなたの救い主とするというのはどういうことでしょうか。少し考えてみましょう。それはまず創造主である真の神を信じ受け入れることです。あなたはイエス・キリストをあなたの救い主として受け入れておられますか。またキリストを救い主として生きていらっしゃるでしょうか。イエス・キリストを救い主として受け入れた者は神の前に謙虚な態度を取ります。間違いなく。なぜなら私たちの罪が示され、神様に対して私たちがどれほどの罪を抱えているのかを私たちが気づかされ、神様の前にひざまずいて救いを求めるからです。心の貧しい者は幸いですとイエス・キリストはおっしゃいました。私たちのうちに良いところが何もない、空っぽの、神様の前に罪を持った人間であることを私たちが示されることを通して、謙虚な者として救いを求め、イエス・キリストはそのような心の貧しい者が天国の民であることをお示しになりました。このイエス・キリストの救い以外に全く他に救いの方法はありません。キリストを救い主として受け入れる者は自分を神様の前に謙虚な者として生きていこうとします。また神の一方的な恵みによって救われた私たちは救いを感謝する者として生きていきます。本当にあなたがキリストを救い主として受け入れ、救いを喜んでおられるなら、あなたの周りの状況がどんな状況であっても、いろんな必要が乏しいことがあったとしても、私たちの心の中には神様への救いの感謝喜びの歌があふれてくると思います。あなたの心の中には神様に救われた賛美や喜びがあるでしょうか。あなたは救い主イエス・キリストを受け入れ、従順に従うことがあなたの当然の姿として、毎日そのような生き方をされているでしょうか。私たち立ち止まって考える必要があります。私はキリストを私の救い主として今受け入れているんだろうか。またキリストを救い主とする者は神を信頼して生きていきます。救いを与えてくださった神を信じ、その信仰の生涯において神を信頼して生きるからです。私たちはキリストを救い主として安心して信仰生活を過ごすことができます。なぜですか。神の子で一人子であるイエス・キリストも十字架につけ、私たちの罪の身代わりとしてお与えくださった神は、私たちを愛し、私たちを助け、日々必要を満たされるという約束を与えてくれています。私たちは神を信頼して生きることができるわけです。また安心して私たちの死の瞬間を迎えることができます。安心して死ぬことができます。なぜですか。なぜなら私たちの信仰生活は、死んだ後も神と主イエス・キリストとお会いして主を礼拝し、神と永遠を過ごすという希望があるからです。もしそのような信仰があなたにあるなら感謝のことです。でももしそうでないなら、どうぞ今日のメッセージを思い返してください。この御言葉を思い返してください。本当の信仰に欠かせない要素とは、あなたがキリストを救い主として信じ受け入れることに他なりません。さて、本当の信仰に欠かせない要素の2つ目、それはあなたがキリストを主とするということです。 コロサイ1章の3節、今の4節の1節前でパウロは次のように言っています。私たちの主イエス・キリストの父なる神って。この主という言葉はキュリオスという言葉で、主人とか主権者とか王といった意味です。つまりキリストに対する信仰とはキリストを主とする信仰です。私たちはキリストを自分自身の主、主人、支配者である王として受け入れ、従順に従うということが求められている。そのことが聖書に記されています。皆さん、あなたはキリストをあなたの主として受け入れておられますか？そのように生きていらっしゃるでしょうか？イエス・キリストを自分の罪からの救い主として受け入れたいと願う人は大勢いらっしゃるでしょう。でも聖書が語るのはイエス・キリストこそがあなたの主であり神であるということです。あなたはキリストを自分の主としているでしょうか？自分を捨て主を愛し主を第一として従う者がイエス・キリストの弟子であるとイエス・キリストは語られました。このようにイエス・キリストはおっしゃいました。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追いそして私についてきなさい。ルカ9章の23節です。また皆さんにお分けいただきたいのはルカの14章です。ちょっとルカの14章は開けていただけますか？その14章の25節でイエス・キリストはイエス・キリストと一緒に歩いていた大勢の群衆を振り返って次のようにおっしゃいました。他の聖書箇所でもイエス・キリストは繰り返してイエス・キリストの教えを聞き自分こそは救われているんだと考えていた人たちに次のように教えられたわけです。さて大勢の群衆がルカ14章の25節ですが大勢の群衆がイエスと一緒に歩いていたがイエスは彼らの方に向いて言われた。私のもとに来て自分の父、母、妻、子、兄弟、姉妹、その上自分の命までも憎まない者は私の弟子になることができません。自分の十字架を追って私についてこない者は私の弟子になることはできません。イエス・キリストの教えを聞いて共に歩いていた人々、パンを食べて満足しイエス・キリストこそが預言者だ救い主だと考えていた人たち、一緒に集まり自分は救われていると考えている人々に対してイエス・キリストが主が言われたことはイエス・キリストを主とする者は自分を捨てる必要があるということでした。自分を捨てるとは自分の持っていた価値のあると考えるものやしようとすることや自分の家族や自分の命よりもどんなものよりも主イエス・キリストを愛しイエス・キリストを主として崇め礼拝し従うということです。先ほども見た通り主ということは主人であり王です。あなたのすべてを捨てて何よりもイエス・キリストを第一として従うことです。ある人は罪からの救いを得たいキリストを救い主としたいとそう願うかもしれません。しかしキリストをあなたの主とし受け入れることなしに救いをいただくことはできないんです。皆さん、かつてイエス・キリストのところに同じように永遠の命を求めてきた人物がいました。金持ちの青年です。身分も確かな役人でした。マタイの19章のところで次のように書かれています。もしよろしければマタイの19章もお分けいただいてよろしいでしょうか。そこで次のような記事が書かれています。マタイの19章の16節から22節のところです。 すると一人の人がイエスのもとに来て言った。先生、永遠の命を得るためにはどんな良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら戒めを守りなさい。彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、姦淫してはならない、盗んではならない、偽証してはならない、父と母を敬え、あなたの隣人をあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことは皆守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。イエスは彼に言われた。もしあなたが完全になりたいなら、かえってあなたの持ち物を売り払って貧しい人たちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていたからである。ここで登場する青年は自分自身が救われていない、命に欠けているということを気づいていました。だからイエス様のところに自分に永遠の命が必要であると考えてきたわけです。そして永遠の命を得るためには何をしたらよいのかと質問しました。しかし彼には問題がありました。まず彼はお気づきですよね。何をしたらよいのですかって、自分の行いによって救われると考えていたんです。イエス様は律法について語られました。律法について私たちが謙虚に考えるなら、自分が神の前に完全にそれをすることができない罪人であることが示されるわけです。この青年は自分はそれを守り行っているんだということを言うわけです。イエス・キリストがおっしゃったのは、自分の財産をすべて分け与え、そして私についてきなさい、売り払って貧しい人たちに与えなさい、その上で私についてきなさいという命令を与えました。そう言われたときに彼は自分の財産を大切に考えてイエス・キリストのもとを去ったわけです。お気づきでしょうか。彼は永遠の命と自分の財産とどちらを大事にしたんでしょうか。彼はイエス・キリストを主とすることと自分の財産を大事にすることとどちらを愛したんでしょうか。彼は永遠の命を求めていました。でも彼はキリストを主とし、何者よりも第一とし、自分のすべてを捨てて主イエス・キリストに従うということをしなかったわけです。悲しい選択でした。彼にとってはキリストを自分の主とすることよりも自分の財産が大切だったんです。皆さん、私たちはどうでしょうか。キリストを主とするということは何者よりもキリストを愛し、自分の主、神であると認め従うことです。つまり真心を尽くしてキリストに従い続けることです。皆さん、あなたはいかがでしょうか。キリストを自分の主とされているでしょうか。自分の夢や自分のやりたいことや自分の価値があると考えていたもの、自分の財産や地位や名誉、それらのものよりも自分の家族や自分の命よりもイエス・キリストをまず第一に愛して主として崇め従っていらっしゃるでしょうか。言葉を変えてみましょう。イエス・キリストが今ここにいらっしゃって、あなたが救われるためにはあなたの全財産を投げ打って売り払い、そして私についてきなさいという命令をされたら、あなたはその命令にお従いになりますか。イエス・キリストを主とし第一とし従うというのはそういうことです。今私たちは全財産を売り払い献金しという、そういうことを命じられているわけではありません。でも私たちが主イエス・キリストを自分の主とし生きるということは、私たちがこの主に従順に従うということです。神の御心を求めて生きるということです。 私にとってこの主というのは、主人というのはあまり馴染みのあるものではありませんでした。私たちの今の日本では主人に対する奴隷という制度がないからです。でもデュロスという奴隷という言葉が聖書に出てきます。私たちイエス・キリストにあって救われたものは義の奴隷、罪の奴隷から義の奴隷とされたものです。昔私の母校である聖教学園というその中学校で英語で講談劇をしたときに、ちょっとこの主人とか主とか王について考える機会がありました。あるセリフなんですが、講談劇なんでヘロデ王が出てくるんですね。でそこに兵士がいるわけですよ。で中学生の講談劇のセリフですから短いんです。ヘロデ王がいろんな巻物を持ってこいって言うわけです。するとイエスサーなんです。すぐ動くわけです。そしてその連れてこい学者たちをって言うと、イエスマイロードって言ってすぐ従うわけです。私たち今は主人や王というものを身近に置くものではないかもしれません。でも私たちが主に対して神様の御心を求め、耳にし、それにすぐに忠実に従うかどうかというのは、私たちがイエス・キリストを主としているかどうか、そのことの態度に現れるわけです。皆さんにとってはいかがでしょうか。あなたはご自分がイエス・キリストを主とされているかどうかをちょっと考えてみてください。あなたがイエス・キリストをお信じになったその時から今まで時間がありました。その時間の中で皆さんはキリストを主となさっていたでしょうか。神のお言葉からその御心を聞いた時に従順に、はい、イエス・サー、イエス・マイ・ロードと従ってこられたでしょうか。あなたの生涯の中で絶対的な権威を持つお方だったでしょうか。学校の進路、仕事の選択、結婚の判断やその他の毎日のいろいろな決断や判断の中で神の素晴らしさを表すことを願い、そして神の御心を求めて決断されたでしょうか。言い換えるならば、イエス・キリストはあなたの主であり、あなたの王であったでしょうか。もしいつもそうでなかったのであれば、私たちは悔い改める必要があります。そして私たちは今決心することができるわけです。私の主はイエス・キリストであり、私はこの神の御心に従うんだ。口先だけで主よ主よというのではなく、父なる神の御心を行うものとして私は生きていくんだ。私たちは決心しなければなりません。それは主が教え命じられたからです。それはキリストをあなたの主としなさいということです。今日も今週もこれからもどうかキリストをあなたの主として生きていきましょう。以上見てきた通り、本当の信仰に欠かせない要素とは、キリストをあなたの救い主とし、キリストをあなたの主とすることです。私たちはイエス・キリストを自分の救い主とし、自分の主とすることなしに神から救いをいただくことはできません。さて皆さん、私たちは次に本当の信仰を確証させるものについて2つのことをご一緒に見ていきたいと思います。コロサイの1章にちょっとお戻りいただいてよろしいですか。コロサイ1章の5節と6節にその信仰を確証させるものの1つ目が出てくるんです。次のように書かれています。それらはあなた方のために天に蓄えられてある望みに基づくものです。あなた方はすでにこの望みのことを福音の真理の言葉の中で聞きました。この福音はあなた方が神の恵みを聞き、それを本当に理解した時以来、あなた方の間でも見られる通りの勢いを持って世界中で実を結び広がり続けています。福音はそのようにしてあなた方に届いたのです。聖書が言うのは、コロサイの人々が持っていた信仰、 キリストイエスに対する信仰は福音の真理の言葉によるものであったということです。神の言葉が信仰の確証を与えます。だって私たちの救いとは人間が考えたことではありません。自分で作り出し、自分で努力し、自分で修行して得た救いでもありません。ただ神が救いを備えてくださり、神の御言葉によって明らかにされ、神の恵みであり、神の愛の計画によって与えられた救いです。それゆえこの信仰を確証させるものは神が与えてくださる神の言葉です。神の御言葉が私たちに信仰を確証させます。私たちが今している信仰の基礎クラスで繰り返し見ていることでもあります。信仰の確信はどのようにして与えられるんですか？神の御言葉です。信仰の成長は何によって与えられるんですか？神の御言葉です。私たちはどうやって神を知り、より成長していくんでしょう？神の御言葉です。ですから信仰のクラスでは聖書こそが神の言葉であり、神が唯一の神であるということを順番に見ていくわけです。かつてイエス・キリストと共に十字架についた犯罪人の一人は、このイエス・キリストから言葉によってあなたは天に入りますという保証がなされました。お読みしますが、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ルカの 23-43 に書かれているんです。でこの犯罪人、イエス・キリストと共に十字架に疲れた2人の犯罪人のうち1人は、最初はイエス・キリストについてあざけり罵っていました。十字架から降りてこい、私たちを助けろと言ってあざけたわけです。でもこの人物は十字架についている時間の中で、イエス・キリストが神であり、罪のないお方であり、自分を罪から救って天に入れることのできる、入れてくださる権威のあるお方であることを信じました。だから罪を悔い改めて主に救いを求めたんです。彼は救いを求めた時にイエス・キリストから約束をいただきました。あなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束です。だから絶対に間違いなく天国にいるという保証ではないでしょうか。イエス・キリストご自身からの約束であり保証があるのです。今私たちは主イエス・キリストからあなたは今日私と共にパラダイスにいますという約束を直接聞くことはできないかもしれません。でも私たちは聖書に書かれているイエス・キリストの言葉によって、また神の御言葉によって信仰を保証されます。ヨハネの5章の24節をレジュメに書いておきましたが、イエス様は誠に誠にあなた方に告げます、私の言葉を聞いて私を使わせた方を信じる者は永遠の命を持ち、裁きに遭うことがなく死から命に移っているのです、という約束をなさいました。この御言葉が教えることは、主イエス・キリストの言葉を聞いて神を信じる者が永遠の命を持つということです。聖書のイエス・キリストの言葉、神の言葉は私たちに救いの方法を教えるだけでなく、神の約束、神の誓いとして私たちが救いを確信することができるようにしてくれます。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません、とヨハネの14章6節でイエス・キリストは言われました。イエス・キリストこそが道であり真理であり命なんです。この方を通してでなければ父の身元に行くことができない。この約束の通り、お言葉の宣言の通り、イエス・キリストの言葉は私たちの救いを確証します。皆さん、私たちはどうでしょうか。信仰のもとである神の言葉、聖書の言葉に立っていらっしゃるでしょうか。もし私たちが自分の信仰の確信について不安を覚えるとしたら、どうしたらいいんでしょうか。皆さんだったらどうなさいます。自分の子供がイエス様を信じているかどうかわからない、 救われているかどうかわからないという質問を受けたとき、神様の約束である御言葉に立ち返ることですよね。聖書の約束は神様の救いを保証します。子供ではないですが、私たちが社会においていろんな契約を結んだり、例えば保険の契約でもいいです。そういう時には皆さん契約書を結ぶはずです。その契約書っていうのはお互いにこういうふうにしましょうという取り決めをし、保険であればサインをして振り込みをして初めて成り立つわけです。皆さん保険ではありませんが、私たちの救いは神様から与えられている約束であり契約です。私たちはそこにサインをするわけではありませんが、私たちが信仰に不安を覚えたとき、どこに戻ればいいんです？契約書であれば私たちは契約書を読むんです。そこに自分のサインがあるのを見るんです。保険であれば振り込まれている領収書を見るんです。私たちは救いについて神の約束である聖書の言葉が何と言ってるかに立ち返り、私たちはその神の言葉を信じ、信頼し、救いの確証を得るわけです。ヘブル人への手紙の6章のところでは、船と怒りの関係で神の約束と誓いについて書かれています。いや、開けなくても、皆さんこういうことです。海辺で船がいて、台風が来たり、この間のように、波が荒れているときに、もし船に怒りがなければ、とどまらず流されていくわけです。でも私たちの信仰の確証、救いの怒りは神の約束の言葉である、御言葉であり、神の誓いなんです。神が救いを確かなものとし、神の言葉が私たちに約束し、明かしてくださるんです。私たちの魂の怒りは神の約束であり、神の誓いなんです。私たちは神の御言葉で信仰の確証を得ることができます。二つ目に、私たちに信仰の確証を与えるものは神の御霊であり聖霊です。ローマの8章の14節から17節でパウロがそのことを教えています。ちょっとここは開けていただいてよろしいでしょうか。すみません。ローマの14章です。8章です。ローマの8章の14節から17節ですが、このように書かれています。神の御霊に導かれる人は、誰でも神の子供です。あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によって、アバ父と呼びます。私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に明かしてくださいます。もし子供であるなら、相続人でもあります。私たちがキリストと栄光を共に受けるために、苦難を共にしているなら、私たちは神の相続人であり、キリストとの共同相続人でもであります。16節をご覧いただくと、聖書は私たちが神の子供であることは、御霊ご自身が私たちの霊と共に明かしてくださいますと語ります。神の子供とされていること、つまり神が与えてくださる救いの確信、信仰の確信は聖霊が明かしてくれると聖書は言うわけです。皆さん、ちょっと考えてみてくださいね。今ご覧いただいたのは誰に宛てた手紙でしたっけ？ローマ人への手紙でしたよね。パウロは意図的にローマの人たちに対してこの手紙を書いています。ローマでは実は養子の制度があるんですね。別の家に養子としてもらわれていく制度があるんです。ただそこではバークレーによるとものすごく厳格な制度があるんです。誰かの家から誰かの家に養子に行くときには通常7人以上の証人が裁判の席につき、その厳格な手続きのもとで進められ、 聞いてくださいね。以前の家にあった全てのその人の持っていた財産とか、その人の関係のあった家族とか、その人の人間関係とか、その他その家と関係のする全てのものを捨て去らないと新しい家の養子になることは決してできなかったんです。分かっていただけます？私たちはかつてはサタンの支配下にあって罪の奴隷でした。身怒りを受けるべき子らでした。でも神の救いによって私たちはイエス・キリストにあって神の子供とされました。養子となる者は以前の家のすべてを捨てるだけでなく、新しい家の父親の庇護のもとに入ることが約束されていました。その父親のもとで養子とされた者は父親だけでなく、その家族が新しい家族となり、その父親の新しい子供として父親は子供を守り、相続をするときにも他の子供と同様に共同相続人となったわけです。このローマの制度をよく知っているパウロはローマの人たちに手紙を書いたわけです。そして私たちが神の子供とされたんだと、そしてその証拠が私たちに与えられている聖霊であり、私たちの霊も証しするというわけです。私たちの霊、心はこう言います。確かに私たちは神の約束である御言葉、聖書に基づいて救いをいただいたと。先ほど見たように御言葉に戻るわけです。私たちの心が、霊が証しするわけです。でも同時に聖霊なる神様が与えられ、私たちが神の子供であることが明らかにされるんだと聖書は教えているわけです。同様に明けませんが、エペソの1章の13、14節では聖霊は私たちが御国を受け継ぐことの保証であると書かれていますし、エペソの4章の30節では聖霊によって勝因が押されていると記されています。まだまだ他の箇所でも記されていますが、私たちが本に自分のものだというときは名前を書くわけです。皆さんの聖書はそうかもしれません。印鑑を押すわけです。当時は牛やいろんな家畜にも焼き印を押したわけです。神は私たちが神のものであるという証拠のために、証印として聖霊なる神様を与えてくださったんだと聖書は言うわけです。私たちは救われて神の御霊によって生きるものです。神の御霊が与えられて今生きるものです。聖霊は私たちに御言葉を悟らせてくださいます。聖霊は私たちに罪を気づかせてくれます。だから私たちは神の前に罪を悔い改めて救いをいただくことができたんです。これは聖霊なる神様の助けと働きがなければ決してできないことでした。また私たちが救われた後で神に祈り、神を礼拝し生きていくことは聖霊なる神様の助けによるわけです。ここで皆さん、私たちが問わないといけないことがあります。それは私たちが救いをいただいた神の子供として聖霊によって、御霊によって歩んでいるのかということです。聖書は言います。御霊によって歩みなさい。そうすれば決して肉の欲望を満足させるようなことはありません。ガラティア5章の16節ですが、私たちはかつて救われる前は罪を犯す以外のことができませんでした。だって救われていなかったからです。でも救われた私たちは御霊によって歩むことができます。私たちが神の子供であるならば、私たちはこの世と調子を合わせたり、自分の欲望に従って生きるのではなく、自分の考えで判断するのではなく、神の御言葉が 何と言っているのか、何が神の御心であるのか、聖霊なる神の助けをいただいて、日々私たちが神の御心を行うことを喜びとするわけです。私たちはどうでしょうか。神の前に御心を求め、 聖霊なる神様によって歩んでいらっしゃるでしょうか。さて、ここまで皆さんと信仰の確信は、救いを与えてくださる神の約束であること、御言葉が保証し、また神の聖霊が私たちに与えられていることをご一緒に見てきました。これが私たちの救いの確証でした。皆さん、コロサイの1章の4節にお戻りいただきますと、そのコロサイの1章の4節にはパウロがコロサイの生徒の救い、信仰を確信したもう一つのことが出てきます。それは愛です。4節で、すべての生徒に対してあなた方が抱いている愛のことを聞いたからですと、パウロはコロサイの生徒の愛について語りました。では皆さんはどうお考えでしょうか。どうしてコロサイの生徒の愛についてパウロが聞いたときに、パウロはコロサイの生徒が救われている、信仰の確信を持っているということを確信し、神に感謝したんでしょうか。皆さんの見ておられるコロサイの同じ一章の7節と8節にそのヒントがあります。聖書の文脈を確かめてみましょう。7節、これはあなた方が私たちと同じしもべである愛するエパフラスから学んだ通りのものです。彼は私たちに代わって仕えている忠実なキリストの仕え人であって、私たちに御霊によるあなた方の愛を知らせてくれましたと書いています。8節でパウロは御霊によるあなた方の愛と言いました。この愛は御霊の実です。一つ目は、この愛は御霊の実なんです。愛はアガペという言葉が使われています。友情とか夫婦の、もしくは親密な性的な愛という意味ではなく、この愛というのは単数形で書かれています。たった一つしかない愛です。いろんな種類があるわけではないんです。つまり、神が私たちに与えてくださった愛であり、御霊の実である愛だということです。皆さん、私たちは信仰の確証をさせるものとして聖霊が与えられているということをご一緒に見てきました。そして今ここで私たちは聖霊の実としての愛が表されていることを通して、パウロは救いを確信したということを見て取ることができます。聖霊の実である愛が明らかとなり、周りの人たちに明らかになったわけです。パウロはコロサイの生徒たちのキリストイエスに対する信仰だけではなく、すべての生徒に対して抱いている愛を聞いたときに、彼らの救い、彼らの信仰を確信し、神に感謝しました。皆さん、またこの聖霊が与えられた証拠、特徴は、聖書は生徒の持つ愛であると言っています。この愛は抱いているとあるように現在形です。興味深いことは皆さんちょっと考えてみてくださいね。ある人たちが言うように、もし異言を語ることが聖霊が与えられ救われた証拠であるならば、すべての人に異言が与えられ、今でも異言を語るんでしょう。でも聖書が言うのは異言を求めなさいとは言われていません。パウロもここで言っているのは愛です。当時使徒の中で異言がペンテコステにあって、救いが与えられた人に起こされ、またサマリアの町、異邦人の町でも救われた時に、神の言葉が語られる時に確かに異言がありました。でも全ての人に異言が与えられ、救われた者に与えられたわけではなかったわけです。もし異言が救いの証拠であるならば、救われていながら異言を語らない人、その人はどうなんでしょう。聖書が言うのは、聖霊が与えられている証拠は愛であるということです。 もちろん威厳の賜物は聖書が完成したときに廃れ、やみますとあるように、私たちはその賜物がすでに今の時代にあっては廃れているということを御言葉から教えられています。聖書が言うのは愛です。聖霊があなたのうちに与えられ、救われた者が持っている特徴は生徒に対する愛なんだということです。この愛は現在形であるだけでなく、無条件に与える、耐えることのない愛です。聖霊が生徒のうちにとどまり、愛を注いでくださるからです。また自発的な愛であり、周りの人から犠牲のように思われるような状況の中であっても、喜んで捧げる愛を実際的に示そうとする愛なんです。良きサマリア人が怪我人を見たときに駆け寄ってかわいそうに思って愛を示し助けたように、人の必要を満たそうとします。言葉や口先だけでなく行いと真実を持って愛そうとする愛です。ちょうど私たちの模範であったイエス・キリストが私たちの罪のために十字架について神の愛を示されたように、私たちも実際に愛を示すことにより、自分自身に与えられている救いを、聖霊から与えられるこの愛を明らかにすることができます。また二つ目に、この愛はあなたがイエス・キリストの弟子であることを明らかにします。4節、コロサイの1章の4節をご覧いただくと、この愛はすべての生徒に対してあなた方が抱いている愛とパウロは述べました。コロサイの人々が持っていた、生徒が持っていた愛は一部の人に限った愛ではなく、神にあって救われた生徒すべてに対する愛でした。この当時のコロサイの町に、また周囲の町にも非常に一致を保ったり愛し合うのに難しい状況があったことが明白なんです。コロサイの3章の11から14節でパウロは、そこにはギリシア人とユダヤ人、割礼の有無、未開人、スクテア人、奴隷と自由人というような区別はありませんと述べました。キリストがすべてであり、すべてのうちにおられるのです。でも皆さんいかがでしょう。今この日本にあって教会に集まって来られる方々、そこには身分の違い、奴隷や自由人という区別はありません。でも当時の教会では身分の違いもあり、民族の違いがあり、ユダヤ人と違い、割礼の有無があり、未開人もあり、スクテア人もあり、いろんな人たちがいたわけです。パウロが言うのは、そこにあって救われた人が教会として一致を保ち、13、14で、互いに忍び合い、誰かが他の人に不満を抱くことがあっても互いに許し合いなさい。主があなた方を許してくださったように、あなた方もそうしなさい。そしてこれらすべての上に愛をつけなさい。愛は結びの帯として完全なものです。パウロはエパフラスからコロサイの教会の生徒たちが救われたものとして生徒たちに持っている愛を表していることを聞きました。皆さん考えてみてください。イエス・キリストに対して世の人たちはどうしたでしょう。迫害したんです。クリスチャンがイエス・キリストが主です、救い主で言うですという生き方をするならば、私たちは何にあるって書かれてます。経験に生きる者は皆迫害を受けるんです。でもクリスチャンは生徒を愛し、神様に会って一致を保とうとします。ちょうどイエス・キリストが最後の晩餐の席でヨハネの13章の34節35節でこのように言っておられます。ヨハネの13章の34節と35節で、私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい。もし互いの間に愛があるなら、それによってあなた方が私の弟子であることをすべての人が認めるのです。兄弟姉妹を愛するという命令を、私たちは主 イエス・キリストから受けています。私たちが互いに愛し合うことを通して、私たちはキリストの弟子であることが明らかとなり、すべての人が認めると聖書は教えています。ですから皆さん、ピレモンへの手紙でも、第一テサロニケでも、他の書簡でも、パウロは生徒の愛を聞いてその救いを感謝しています。救われた生徒に証印として与えられている、証拠として与えられている聖霊の実である愛が、生徒の信仰が生きて働いて実を結んでいることを明らかにしているんです。木があれば育ち、実を結びます。同様に、聖霊なる神様が私たちのうちに働くときに、愛という実が明らかとなってくるわけです。でも皆さん、あなたの愛はいかがでしょうか。聖霊の実である愛は、あなたの周りの人たちに明らかとなっているでしょうか。罪許され、神を愛し、兄弟姉妹を愛するあなたの愛を見て、あなたがキリストの弟子であるということを認めることができるのでしょうか。私自身も神様の御言葉から探られました。私たちが行いと真実をもって愛し合っていないならば、私たちはキリストの弟子としての証ができていないことになります。もし私たちがそのようであるならば、私たちにできることがあります。その罪を悔い改めて、神様からの助けをいただいて、愛する者と変えられることを願うことです。実際に私たちが互いに愛し合うということは、非常に難しさを覚える時があります。皆さんもよくご存知の通りです。ちょっとそれについて少しだけ時間をください。考えてみましょう。例えば皆さんの家族で、例えばご結婚されている方いらっしゃいますか。皆さんの中で結婚されている方いらっしゃいます。ありがとうございます。ではその中でですね、今まで夫婦喧嘩をしたことがないという方、手を挙げていただいていいですか。ありがとうございます。みんな多かれ少なかれ、夫婦での意見の衝突があったり、愛し合うことに難しさを覚えることがあるということです。でも聖書は、夫に対して、夫たちを、キリストが教会を愛し、教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさいと、エペソの5章の25節で教えられています。聖書の言う通り、私たちが教えを受けるなら、いつも変わらず妻を愛することについて、私たちが難しさを覚えたとしても、夫はキリストが教会を愛してご自身を捧げられたようにですから、夫は妻のために自分を捧げ、愛し、言い換えるなら、キリストが捧げられたようにですから、十字架についてでも妻のことを愛することが命じられているわけです。今、夫と妻のことで見ました。妻が夫に、教会がキリストに従うように従うということも難しいわけですが、でもそのようにして互いに使い合いなさいということがエペソの5章に出てきます。それがただ一つの動詞です。でも同様に、私たちに与えられているヨハネの福音書の13章34節では、最後の晩餐の席でイエス・キリストは、繰り返し次の命令をおっしゃいました。イエス・キリストのご自身の命令は、あなた方に新しい戒めを与えましょう。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したように、あなた方も互いに愛し合いなさい、と書かれているわけです。皆さん、この愛は感情ではなく、意思を伴うものです。感情でしたら、私たちは好きであったり嫌いであったり、時間とともにその心は変化するでしょう。でも皆さんに確認したいことは、皆さんは何があってもまず自分が愛するというその覚悟を 決めていらっしゃるでしょうか。その決心をなさっていらっしゃるでしょうか。夫婦でもそうですが、どんな場合でもまず自分が率先して自分のパートナーを愛すると決心し、実際に愛を持って使えることが必要ですよね。罪の問題に対しては確かに愛を持って御言葉に基づいて解決する必要がありますが、夫婦においてもまた教会において兄弟姉妹の間にあっても、私たちがどのようにこの主の命令である愛を実践するのか、それが私たちの信仰の証となるわけです。ですから私たちは、私たちの模範であるキリストの愛、自分を許してくださった、罪のために捧げられた神の愛、キリストの愛を覚えるときに、他の人を愛そうとしますし、聖霊なる神様の助けをいただいて、兄弟姉妹を愛し、神の素晴らしさを表されることを願って生きることができます。さて、まとめです。生徒は信仰の確信を持って生きることができます。なぜなら、私たち生徒を罪から救い、信仰の確信を与えてくださるのは神だけです。そして神が聖書の示す通りに、キリストの十字架の死と復活を信じる信仰によって救いを与えてくださいます。神の約束である御言葉と、あなたに与えられている聖霊が私たちの救いの確証を与えてくれるものです。また生徒は聖霊によって与えられる愛により、神を愛し、兄弟姉妹を愛する者として、自分の救いを確信し、神に感謝して生きることができます。皆さんどうぞ、今週も、そしてこれからも、信仰の確信をしっかりと持って生きていきましょう。私たちが救われた者として、信仰の確信を神に感謝して生きていきましょう。それこそが私たちのクリスチャン生活であり、私たちの周りの人たちに対する証です。一言お祈りします。天の父なる神様、創造主であるあなたが一方的に私たちを愛し、罪からの救い主イエス・キリストを備え、ただ一つの救い主イエス・キリストの十字架の死と復活を通して、その救い主を信じ、あなたの御言葉を信じ受け入れる、その信仰を通して罪を許してくださることを感謝します。またあなたの御言葉と聖霊なる神様を通して、その信仰の確信を与え、また今聖霊なる神様の御である愛、そして兄弟姉妹を愛し一致を保つことにより、イエス・キリストの弟子として生きることが許されていることを感謝します。でも神様、私たちにはあなたの助けが必要です。どうか私たちがあなたの御言葉にとどまり、あなたの愛にとどまり、しっかりと神様、あなたとの関係を喜んで、信仰の確信を持つ者として生きていくことができますように。またもし信仰をお持ちでない方には、神様がどうぞ救いの機会を、チャンスを与えてくださり、イエス・キリストを主と信じ、救い主として信じ受け入れ、救いをいただくことができますように。今日のこの礼拝のひとときを感謝し、私たちの主であり、神であるイエス・キリストの御名によって、お委ねしてお祈りいたします。アーメン。